皆さんこんにちは、先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県の柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も、M スタジオ、商店街の M スタジオより生放送でお送りいたします。本日も最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、昼間はですねまだちょっと暑いんですけれども、朝晩がようやく涼しくなってきたという感じがいたしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、まあ、台風もね、月末月初の連休も、直撃、まあ、関西はね連休の3連休の台風はまだちょっとそれましたけれども、月末のね台風は関西まともに通ったということで、運動会がね延期になったとかいう方も結構多いんじゃないでしょうか。まあ、私もね、運動会、参加予定していたんですけれども、月末のね、台風では、子供の小学校の運動会が延期ということで、2回ぐらい延期になったんですかね。次に設定した日もまた雨で、まあ、今日ね、やっているようなので、私全く、まあ、見れじまいということで、後からね、まあ、録画したものを見せてもらえるかどうかというところではありますけれども、皆様どうだったでしょうかね。あとね、まあ、3連休もね、日曜日はね、まずまず月曜日はね、非常にいい天気だったんですけども、まあ、土曜日もね、なんかね、朝のうち、スコールのような、ね、雨が降りまして、本当にね、今月、先月あたりはね、週末は雨にたたられているというような感じがいたします。今度のね、週末ぐらいね、スカッと、ね、あの晴れてほしいなというところでございます。はい。まあ、9月もね、まあ、あの月初の台風でね、外国の方のね、まあ、来客がちょっと少なかったということもありますけれどもね、だいぶね、元に戻ってきた、というふうな、報道もされております。この奈良市界隈ですね、まあ、今週ですね、まあ、ニュースでも流れておりましたけれども、奈良市の、まあ、興福寺というね、まあ、お寺の、まあ、中金堂と、お読みしたいんでしょうか、ずっとね、300年前にね、焼失してから、まあ、仮再建ということでね、まあ、仮の建物はあったそうなんですけれども、まあ、それをね、西暦2000年頃から、解体して、昔のね、形を蘇らせる形で、再建をしていて、まあ、そのね、建物がこのほど、完成をしたということで、まあ、落慶法要というね、まあ、すごい難しい言葉ではあるんですけれども、まあ、そういったね、行事が、今週されているということで、ニュースでも流れておりました。まあね、なぜ、まあ、この話をしたかと言いますとね、私もね、ちょっとまあ別で、まあ、今週、近々ですけども、まあ、奈良ホテルさんでね、ちょっと業界のね、まあ、イベントがありまして、まあ、そこに参加予定ではあるんですけれども、まあ、奈良ホテルさんもね、本当にあの、創立が100年以上経つような由緒あるね、奈良県では由緒のあるホテルではありますけれども、まあ、そこのね、まあ、お庭から、この興福寺というお寺がね、まあ、見える、状況にあるんですけれども、ちょうどね、この再建されたばかりのね、まあ、新しいこの中金堂の建物をね、まあ、見れる状況にあるということでね、ちょっと気になったので、まあ、あのこのニュースをね、まあ、紹介させていただきました。さて、今日もですね、ラジオの前の、あなたのメールをお待ちしております。E メール784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックス 0742207840 こちらまで、メッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。本日ですね、どんなお話をしようかなということで、まあ、考えておったんですけれども、ちょうどね、まあ、10月入りまして、まあ、1年後にね、まあ、消費税、まあ、現在 8% ですけれども、まあ、現状ね、来年の10月1日より、消費税原則 10% になるということが、まあ、法律ではね、以前から、決まっております。まあ、これまでね、2度ほどね、消費税の10% 引き上げというのは延期になっておりますので、まあ、果たして、まあ、来年どうなのかということではあるんですけれども、まあ、法律上はね、現状、まあ、引き上げるということは、まあ、決まっているんですけれども、まあ、その中でね、ちょっと日経新聞でね、まあ、こんな記事がありましたので、まあ、本当かなというところもあるんですが、ちょっとご紹介をしたいと思います。まあ、消費税ね、10% になった時にですね、2% 分をね、まあ、還元するような まあ、仰天波乱と言っていいんでしょうか。まあ、こういったことが考えられているそうです。まあ、来年度のね、まあ、これ、まあ、税制改正であるとか、まあ、国のね、まあ、予算編成の中でね、まあ、どうなるかっていうのはあるんですけれども、いわゆるまあ、電子マネーといいますかね、まあ、電子マネー、あとクレジットカードなど、まあ、現金をね、使わない決済に限って、まあ、使った額の 2% をね、ポイントで還元、このポイントをね、カード会社のポイントになるのかなとは思っているんですけれども、まあ、こういったのをね、引き上げ時、まあ、来年の10月から、まあ、数ヶ月間に限って、やろうかということが考えられているそうです。まあ、現状ですね、まあ、海外の国、特に中国とか行きますとね、本当にキャッシュを使わないね、電子マネー等やクレジットカードでの決済って非常に多いんですけれども、まあ、日本はね、まだまだ現金でのね、まあ、支払い、まあ、多くてですね、まあ、こういったのをね、国としてもできるだけね、キャッシュレスに、での決済をね、進めていきたいというね、国の、方針というのも、まあ、あるんでしょうね。まあ、そういったこともあって、まあ、こういったことが、計画されたんだろうと思います。まあ、ただですね、この中小企業者といいますかね、当然まあ我々も個人事業者ではありますので、まあ、そういったね、個人商店さんとかになりますとね、まだまだそのクレジットカード、まあ、クレジットカードはね、まあ、導入されてるとこ増えてるんだとは思うんですけれども、やはりね、こうまあ、電子マネーとなりますと、まだまだね、こういったのをね、導入されている、事業者というのは非常にまず少ないということで、まあ、国のね、統計によりますと、まあ、こういったね、キャッシュレスでの決済の割合っていうのは、まあ、いろんなね、取引の中でもせいぜい2割程度だろうと言われております。特にね、こういったものを導入するとなりますと、当然ね、機械を買わないといけない、などのね、当然、費用の負担があるとか、当然ね、クレジットカードの決済をしますと、お店の方ではね、手数料っていうのをね、カード会社に、まあ、数パーセントですけど、払わないといけないということがありますので、まあ、なかなか、進んでいないというのが、まあ、現状であります。まあ、そういったことをね、まあ、考えますと、まあ、これによって、まあ、どこまで広がるのかという話はあるんですけれども、まあ、消費者にとってはね、まあ、いい話なのかもしれません。まあ、ただね、こういったポイントとかでね、まあ、還元すると、まあ、どれぐらいお金がいるのかとかね、まあ、その財源またどっかで増税するのかとか、いる税金っていうのはね、どっかで上げるとなれば、どっかで、まあ、下げるとか、まあ、どこかでね、軽減なり、そういった減税措置をね、作るとすれば、その分ね、どっか別のところで増税をしないといけないと、やはりね、収入がないと、内緒でも触れないということがありますので、まあ、どうなるのかというのはまた注目していきたいなというふうに思います。まあ、この中でですね、まあ、以前もね、ちょっとお話したこと、まあ、あるのかなと思いますが、まあ、改めて、まあ、おさらいということでね、ちょっと消費税のお話をしましたので、まあ、振り返ってみたいと思いますが、この来年のね、10月から、まあ、消費税のね、パンフレットではね、まあ、軽減税率制度とか、まあ、まあ、複数税率制度というふうにね、我々の業界では使ったりするんですけれども、まあ、消費税のね、まあ、税率をまあ2種類に、まあ、するということがね、まあ、法律上決まってます。まあ、海外ではね、ヨーロッパとか行きますと、食料品はね、まあ、数パーセント、で、他のものになりますと、15% であるとか、まあ、20% であるとか、まあ、決してね、まあ、そんなに税率を上げる方がいいと思っているわけではなくて、まあ、まあ、海外ではそういう国も多いと。ということをだけ申し上げておきたいと思いますが、まあ、日本でもね、まあ、いよいよ、ま、これを導入されるということで、まあ、その後どういうことが起きるのかね、まあ、我々業界としては非常に、ま、不安ということで、やはりね、税率は一種類の方がいいというね、まあ、業界ではそういうふうに意見を出しておりますけれども、まあ、一般的にですね、まあ、食料品、まあ、お酒をね、まあ、除いた一般的な食料品については、ま、スーパーでね、食料品買うのに、なかなかね、税率がどんどん上がっていくと、まあ、その生活ね、費の支援ということも含めて、8% のままにしよう。まあ、それ以外のね、まあ、お酒であるとか、あと、まあ、外食ですね。あと、ケータリング等については、10%。またね、医薬品等もね、10% ということで、今、法律ではそういうふうになっているところになります。まあ、この中でね、よくね、報道等でもされてるんですけども、まあ、外食でもね、じゃあ持ち帰りの場合はどうなるのかというところがありまして、これ今言われているのは、 まあ、宅配ピザとかね、まあ、その他、ファーストフードなどの、テイクアウトについてはもう 8% のままということで、規定されておりまして、まあ、こういった話もありますね。持ち帰りということで、購入したけどやっぱり食べようと、まあ、そういった場合どうなるのかと話ですが、まあ、これもね、以前ちょっとお話したことあるかもしれないんですけども、これも、一旦ね、そのお店で購入の時に持ち帰りといえば 8% のままでいくというようなことで今のところ、落ち着いているというふうに聞いております。またね、まあ、消費者の立場で言うとね、まあ、これでしまいということなんですけども、今日ね、ラジオをお聞きの方にはね、中にはね、お仕事をしながら聞かれている方、またね、お店をされている方もね、いらっしゃるとは思いますので、じゃあお店側ではどうなるのかと言いますと、まあ、単純に、な問題ではなくて、当然ね、消費税を申告されている方になりますと、まあ、経理処理はどうするんだと。また、レシートを発行するね、当然お店の方ですとレシートを発行しないといけないので、そういった場合どうなるのかということもあろうかと思います。まあ、こういったね、まあ、お店の方については、当然ね、飲食店になりますとお持ち帰りをされている方、またねレストランみたいなことをされている方によって税率が変わってきますので、当然ね、レシートなんかでも 8% のもの、または10% のものというのをね、区別し、まあ、分かるように区別してレシートを出さないといけないというようなことがございます。逆にね、一般にご商売されている方、当然ね、食料品は扱ってないから軽減税率関係ないよというような方も中にはいらっしゃるかもしれません。まあ、ただね、申告のね、計算をするのに、消費税の申告になりますとね、まあ、原則、もらった消費税から、まあ、払った消費税をね、差し引いて払うというのが、まあ、基本な的な考え方ではありますけれども、当然ね、払った消費税の中に、当然ね、8% のもの、10% のものって、まあ、いろいろ出てくると思うんですよね。まあ、こういった時にどうするのかと言いますと、そういったね、税率が違う場合にはちょっと分けないといけないなんてね、こともありますので、なかなかね、事業されている方には、本当にこれ、まあ、大変だなと、まあ、我々もね、1年後、まあ、どうなっていくのかというのはまだね、見えないところがあるんですけれども、まあ、当然ね、まあ、消費税のね、税率が変わるとなりますと、まあ、それに対応していかないといけないので、まあ、仕事は頑張ってやっていきたいなというふうに、思うところであります。またね、まあ、事業されている方に限った話なんですけれども、まあ、そういったね、まあ、レジに関しても、そういう複数のね、まあ、レジに対応したものを買うとすれば、まあ、補助金がね、出る制度があったりとかいうこともあります。またどうなんでしょう。これもね、軽減税率ね、まあ、適用にあたっては、こうね、景品付きでね、買った場合にはその景品がメインなのか、また食料品がメインなのかによってね、消費税がね 8% であるとか、まあ、10% であるとか、まあ、そういったね、区別もしないといけない。また費用であればね、食料品そのものをね買った場合には当然軽減税率ということになるんでしょうけど、食品をね作っておられる会社さんであれば、そういったね、食品を製造するための外注費は 10% になったりとか、また、食品をね、まあ、こう入れるためのね、まあ、お皿とか袋とかそういったものはね、でだけであればもうこれ実は軽減税率でね適用されずに、まあ、そういう食品を入れたものを食品を入れて販売するんだったら軽減税率が適用されるであるとか、まあ、いろいろね、ちょっと細かいところがね、規定されているそうで、まあ、こちらもねもっとね実務的にいろんなものがこれから出てくるんでしょうけれども、まあ、我々もね、まあ、実務家として、ちょっとこの辺もねまた事前に勉強して、対応していきたいなというふうに思います。まあ、こういったね、まあ軽減税率が予定されているというところなのですが、まあ、これもね、本来 10% ね、もらうところ 8% で軽減するということになりますので、どうなんでしょう。その分のね、これも新聞記事等によりますと、財源がね、まだ足らないというようなことがね、記事等の紙に載っておりまして、 まあ、こうなるとね、まあ、どこかでまた増税をしないといけないということもあるんでしょうけれども、なかなかね、これも増税ばっかりしてしまうとね、やはり消費が衰えるということもありますので、この辺ね、まあ、今後は税制改正で、まあ、どうなっていくかというのは、まあ、これからね、まあ、議論がまあ始まるというふうに、新聞記事に載っておりますので、まあ、12月のね、下旬ぐらいに、中旬ぐらいですかね、中旬ぐらいに、税制改正大綱というのは毎年発表されますので、まあ、これもね、まあ、2ヶ月後になりますけども、ちょっと私もね、注意して見ていきたいなというふうに思います。じゃあここで一旦、ちょっとコマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それでは、メールを頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。まず東生駒の桂心郎さん、いつもありがとうございます。毎回家族揃って楽しく聞いております。いや、嬉しい言葉ですね。ありがとうございます。いよいよ秋の行楽シーズンですが、もみじ狩りや山登りの予定がありますか？自分の手で初めて稼いだお金は何に使いましたか？私は家族揃ってカウンター寿司を食べに行きましたということで、これ初任給ということですかね。まあ、私もね、もう社会人になって20年を超えますので、確かに、ね、その時ね、勤めていた会計事務所で当然初任給というのをまあいただきまして、その時なんかしましたかね。当然ね、まあ、生活費はいくらという形でね、当然家にはまあ入れた記憶はあるんですけれども、まあ、そこでね、家族のために何を使ったかと言われると、ちょっとね、すいません、もう遠い昔のことになりますので、ちょっと記憶にないというのが、まあ、正直なところで、私は家族揃ってカウンター寿司を食べに行きました。私もね、たまたま昨日ね、回転寿司のところでね、お寿司を、食べに行きまして、当然ね、まあ、回転寿司なので、まあ、1皿100円ということなんですけども、まあ、家族がね、ちょっと増えると、まあ、ちょっとね、料金もね、だんだん加算でくるなということで、もうこれ、もうちょっと子供が大きくなったら、回転寿司へ行くのもいくらの会計になるのか、ちょっと恐ろしくなるということが来るのかもしれません。あと行楽シーズン、山登りね、周りでもねちょっとやっておられる方は当然ね、私の周りにもおられるんですけれども、このようにもみじ狩りとかね、なかなか子供がね生まれてからはちょっとね、まあなかなか行けていない、もう近くのね、まあショッピングモールとかでね、もうおもちゃ売り場で遊んでいるとか、まあそういったことが多いのでね、ちょっとね、どっかね、外にまた連れて行きたいなというところで、まあ、企画はこれからということで、ございます。続きまして、ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。こんにちは。消費税上がるの嫌ですよね。お店での飲食とテイクアウトで税金がかかるのを初めて、知りました。ちょっと、ややこしいですねということでしょうかね。そうなんですよね。本当に税率2種類ということになりますと、先ほど申し上げましたけれども、まあ、コンピューターでね、当然 8%、10%、まあ、レジでね、まあ、区別するということはね、まあ、大手のお店ではね、当然できるはずなんですけれども、やはりね、個人のお店さんとかになりますとね、まあ、この辺がちょっと大変になるのかなということで、実際ね、まあ、本当にね、1年後上がるのかどうか、絶対に上がるのかと言われると断定はできないんですけれども、まあ、法律上は、まあ、上がるということになってますので、もうこれは決まったこととして受け入れないと仕方がないのかなというところになります。はい、はい、まあ、続いてちょっと、ね、まあ、どんなお話をしようかということでちょっともう一つ、ご用意したんですけども、まあ、消費税の、ね、まあ、増税でこれまた増えるんじゃないかと言われている、 もうね、これ金の密輸ということでね、まあ、なかなかあの悪いことをする人もまあ、いるもんで、まあ、ご存知の方もね、まあ、いらっしゃるのかなと思いますけど、金をね、買うときっていうのは実は消費税がかかるんですよね。まあ、おそらくね、まあ、奈良県でもありますけど、貴金属のお店とか行きますとね、まあ、金いくらで買い取ってますとかね、いうことが載ってます。まあ、これね、消費税込みということになってまして、実は、まあ、金と言いますとね、本当に、まあ、お金にね、まあ、準ずるようなものになりますので、まあ、お金のね、両替とか売買で当然、お金、消費税かかりません。例えば、円をドルにするとかね、円を何かにするとか、いうことでね、物を買っているということでないので、消費税がかからないんですけども、実は金の購入というのはね、売買、まあ、購入両方ですけど、消費税がかかるということになってます。で、これ、日経新聞のね、まあ、9月2日付と記事ということで、ちょっと1ヶ月遅れになるんですけども、まあ、何が書いているかと言いますと、このね、金のね、まあ、密輸の摘発、ね、と税関でね、黙ってね、金を入れようとすると当然怒られますので、そういったね、件数が、2013年に比べると、件数がね、112倍、量も47倍になったということでね、やはりその 5% から 8% になった後ですね、この密輸が非常に増えているということが、書いております。まあ、というのは、金をね、要は密輸すると、当然ね、そこで、まあ、消費税をね、ほら、申告しないといけないものをね、まあ、申告しないで入れるということで、そこでね、まあ、当然違法行為ではあるんですけれども、要は違法行為で、輸入した、金をですね、まあ、日本の国内のどっかのお店で売ったとすれば、まあ、消費税のね、分を税込みで売るということになりますので、まあ、差益がね、まあ、大きくなった、まあ、5% から 8% になって、差益が大きくなったということで、この、密輸が非常に増えているというようなことが言われております。まあ、ただね、これも新聞記事によりますと、この摘発もね、やはりこういたちごっこということで、なかなかね、全容は解明できていないというようなことが書かれておりまして、今後ね、これがもし消費税が 10% になったということになれば、差益が出るので、もっとこういうね、悪いことをする人がまあ増えるということになろうかというふうに思います。ただね、国もこういったね、違法行為には、まあ、手をこまねいているわけではなくて、当然、売買代金をね、大きいものについては、そういう金をね、取り扱っている業者さんから、どこの誰が、いくら買ったとか、いくら売ったとかいうものをね、提出する支払い調書という制度があるんですけども、そういったものでね、提出をしてくださいよという義務付けもされております。一時期ね、去年あたり非常に流行った、まあ、ビットコイン。最近もね、やられている方いらっしゃるのかもしれませんが、このビットコインというね、いわゆる仮想通貨ですね。ビットコインをはじめとした仮想通貨については、以前はね、これ消費税がね、かかるというものだったんですけども、これも去年、平成29年の7月1日以降は、まあ、消費税がね、かからないというようなね、ことに、まあ、制度として変わっていることになりますので、ひょっとしたらね、こういった金についてもね、消費税がかからないように変わるんじゃないかなと私は、思っておりまして、まあ、そうなればね、まあ、こういった問題は、まあ、一掃されるということになります。まあ、ちなみにね、こういったね、輸入するときにね、申告、じゃあどうするのかと言いますと、やはりね、税関で、規定がされておりまして、こう基本的にね、ホームページ等にもね、書いておりますけれども、金のね、重量が、1キロを超えるものをね、持ち出すときにはまた、輸出でね、外国へ持っていくときにも申告をしないといけない。まあ、逆に、日本へね、持ち込むとき、まあ、輸入ですね。まあ、こういったときにもね、まあ、物品とお土産とかでね、買うときでも20万円をね、超えるような、ものについては、申告してください。まあ、総額20万円超える場合には申告をしてくださいということが規定をされております。まあ、なかなかね、まあ、個人の、ね、お土産買うぐらいで20万円ってなかなかいかないのかもしれませんが、まあ、高級ブランド品をね、買うといったような場合は、やはり、20万円超える場合がありますので、まあ、そういった場合にはね、ちゃんと申告をしてくださいということが書かれております。まだね、こういったものはね、持ち込んではいけませんということで、まあね、 覚醒剤、大麻、麻薬などこの当たり前のことなんですけども、爆発物とかね、まあ、火薬類もダメですよと。あと偽造の通貨とかこんなも当然ダメですね。あとね、よくね、一時期は、まあ、今でも言われてるかもしれませんが、偽ブランド品、海外とか行くとね、ちょっとこっそりね、偽ブランド品とかね、売ってる店もあるようですけども、こういったものはね、持って入っちゃダメですよと。あと、植物とかね、そういった、動物なんかもね、当然、規制がされているというものがありますので、まあ、海外旅行ね、まあ、行かれる方今非常に多いと思いますので、まあ、ご注意いただければというふうに思います。はい、続きまして、メール頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネーム、長財布さん、ありがとうございます。平成の30年、消費税が生まれ、3-5-8-10と30年間に増税になりましたが、生活は楽になりません。次の年号は消費税 20% くらいまでなるのでしょうか。まあ、これなるかならないかというと、まあ、断定はできないんですけども、本当に、ね、何を取るのかですね。消費税を 20% にする分、年金をうんと、手当するような、まあ、そういったことをきっちり、決めてしまえるのかどうなのか。逆に、ね、年金はちょっと少なくても消費税をね、あまり増やさないは増やさない方がいいと皆さんがお考えになるのかというところでね、まあ、このね最終ね、まあ、選挙で選ばれた国会議員の人がね、まあ、決めることにはなるんですけれども、まあその辺どうなんでしょうね。難しい問題ですね。続きまして、ラジオネームきのこの子さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昨日、家の近くの幼稚園で運動会が秋晴れの中行われていました。子供たちの元気な声、保護者の応援の声が聞こえてきて、こちらまで元気が出ましたということで、本当にね、運動会シーズンね、今年はね、見れなかったという方がね、まあ、非常に多いかなと思うんですけれども、来年はね、ちょっとこれ、ぜひ見たいなということで、どうでしょう、あの秋運動会といえばね、まあ、秋ということで、まあ、定着はしているんですけれども、私の、ね、住んでいる近くの学校とかでも、もう5月ぐらいにね、運動会をやっているところも実は、ありまして、まあ、今後ね、流れとしてひょっとしたらもう5月ぐらいに運動会をするというケースもね、増えるのかもしれません。まあ、ただ5月だとね、新学期終わって早々にね、練習ということでね、新しいクラスメートの子ともちょっとね、交流がまだね、できてない中での練習なので、まあ、難しいところはあるのかもしれません。ただね、9月の下旬となりますとね、私も、まあ、記憶にある限り、どうでしょうか。どうしてもね、台風が来たりとかね、まあ、台風が来ていないとしても、ちょっとね、雨模様で延期になったりとか、こう延期になりますとね、学校の先生もね、非常に大変なんだなというふうに思いますので、そう思うと、まあ、どの時期にやればいいのか、というのは、これも非常に難しい問題だなというふうに思います。はい、生放送もね、もうあっという間に30分ということで、今月はですね、第5火曜日がございます。10月の30日火曜日午後3時半からね、MC 勢ぞろいということで、センセズカフェ、お送りするということになっておりますので、こちらの方もね、ぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。何をお話しするのかというのはね、まあ現在検討中ということなので、当日のお楽しみということにしていただきたいと思います。はい、来週は、歯科医師の中島先生の登場となります。私はね、来月は11月の第2回目にまた、登場いたしますので、来月もよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。それでは、さようなら。